皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。 DJ ガラポです。すっかりなんか雨も冷たい感じでね、どんどんと冬が近づいておりますが、皆さん風邪などひかずに、過ごしてらっしゃいますでしょうか。11月ももうあっという間に終わりでね、12月に入るとなんかもう慌ただしさもピークに来そうだなという思いを持ちつつ、まだちょっとのんびりと過ごしているガラパでございます。はい。先週の日曜日は前回にもお話ししていた通り、関西シクロクロスの、マイアミ、マイアミといってもですね、別に外国のマイアミではございませんが、琵琶湖にマイアミランドというキャンプ場がありまして、で、そこのいわゆるこう砂浜ですね、まあ、琵琶湖は湖ですけれども、いわゆる海水浴っていうかね、湖水浴ですが、そういうのに来られる方もたくさんいらっしゃるので、そういう琵琶湖岸沿いに結構キャンプ場があったりするんですが、その琵琶湖沿い のマイアミランドというキャンプ場で、その砂浜以外のところは松林が広がっているようなロケーションのところ、ここを使いましてのシクロクロスで、これが日本で、唯一の、UCI クラス2の、レースということもありまして、で、まあ、いろいろと、各方面話題に、なっているレースでございます。まあ、方面といっても自転車関係ですけれどもね。で、プラスセレクションシリーズという、レースとして行われています。でこのセレクションシリーズっていうのは何かというとですね、まあ、各地で行われる、全国で各地で行われるレースの中で、これとこれとこれとこれとという形で指定をされているレースがあります。で、そのレースでの結果によって1月の終わりにある世界選手権に派遣する選手を選考するという、選考のための対象レースというのがこのセレクションシリーズで、その中の一つとしてこのマイアミの関西シクロクロス第3戦も入っているということになります。なので、まあ、もちろん UCI ポイントが取れるということもすごく大事なことなんですが、まあ、それ以上に日本の選手にとってみると、このセレクションシリーズで勝っていくということが1月の終わりの世界戦の選考に直接関わってくる、まあ、自分が世界を、シクロクロスで世界に行こうと、世界戦に行こうということになると、これに勝っていかないといけないという、まあ、ものすごく分かりやすい、理由もありまして、全国各地から競合が揃ってくるということになります。で、UCI のカテゴリー的にはエリートとアンダー23というカテゴリーがありますが、まあ、それは一つになりまして、カテゴリー1で、あと女子ですね、CL1 という言い方をしますが、レディースのカテゴリー、この2つがセレクションシリーズ、そして UCI のレースとしての対象となっておりました。で、まあ、それ以外にもちろん関西シクロクロスの第3戦という形で、レース、それぞれのカテゴリーが行われますの で、もちろんそれに合わせてというかね、それに出場される方もたくさん、いらっしゃっているという形で、合計370だったかな、400人近い方が、レースに出場されたという、そんな一日になりました。で、前日がですね、向こう町のウィーラースクールで、そしてその翌日がこのマイアミクロスということで、非常に天気がちょっと心配な感じだったんですが、なんとか持ちました。で、なんか最近私自分で晴れ女って言ってるのが、なんかちょっとね、こう今年のレースで確かに降ったレースもありました確かに。でもなんかそれがあったということで、なんかあんまりこの晴れ女を信用されなくなってきてるんですが、なんとか晴れたかなという、そんな感じでございます。まあ、残念ながらちょっとね、シクロクロスの日の最後のカテゴリーだけちょっと雨降っちゃったんですけどね。まあ、それでも予想された天気予報とは打って変わってという感じで、なんとか、無事にというかね、天候もまずまずという感じで過ごしてまいりました。はい。10万前後しますけれどもね、シクロクロスの話で、久しぶりに辻浦圭一選手も関西シクロクロスの方にというかね、まあ、このセレクションシリーズに来ていたので、関西のファンの前で、その走りを披露しましたけれども、本当に彼だけ異次元でしたね。 で、2.8キロかなのコースの、ま、ほとんどベタフラに近い高低差としてはフラットなんですが、途中ビーチというかね、湖岸の砂浜、かなり砂の深いところとか、ね、それから松林のところでもちょっとクランク状にコースが取ってあるところが砂が結構深くてかなりテクニカルになっているところとか、無茶をすると結局タイムロスをするということもあって、そのクリアのラインとかがね、ものすごくなんかこう大事になってくるんですが、まあそういういろんな複合的な組み合わせのあるコースで、例えばエントリーカテゴリーだと1周が8分を超えて9分近くになっちゃうというようなところを7分かからずに辻浦選手は回ってましたね。おそらく6分40、50を出していたのは辻浦選手だけじゃないかなという、そんな感じの、もう本当にみんなが言う異次元のレースでした。で、砂浜走る時も彼だけはザッザッザッザッとまっすぐに走っていくんですが、同じところをなんか人が走ってもまっすぐ行かないんですよね。で、まあ、もちろんトラクションのかけ方とか、それからラインのものすごいシビアな取り方とかいろいろあるとは思うんですが、まあ、その走りを間近に見られただけでももう本当に御の字というかね、まあ、そんな感じのレースでした。で、まあ、ただうがった見方をすれば、それでも今現時点でマイクを向けてインタビューをした時、表彰式でねインタビューをした時、もちろんその優勝に対してのおめでとうございますっていうのはあるんですが、世界戦に向けてやっぱりという話を聞きたくなってしまうのが、佐賀でございましてね、マイクを向けた時に世界戦でやっぱり25位以内に入ってくることが目標だと、いうようなコメントが彼の口から出てきました。ね、すごく正直なコメントだと思うし、マウンテンバイクのシリーズでももちろん辻浦選手は世界で戦ってきているというその経験に裏打ちされた言葉ではあるとは思うんですが、もう私たちの目からすると異次元にしか見えない走りで走っている辻浦選手をして、彼の目標は世界戦25位以内と。で、もっともっとね違う視点から見ると、すごく世界に近い競技っていうのの中ではシクロクロスって実は世界に一番近い競技かもしれないというのは結構言われていることです。というのは世界選手権に出ている選手が結構健闘してる。で、まあ、感想はもちろんですし、でジュニアの時代から出ている選手が割と、まあ頑張ってるというか、その前線しているというようなイメージ、印象を残すレースを多くしてきた、まあ、種目ではあるんですね。でも日本のトップがじゃあ世界のそのレースでどんな戦いができるんだという話をした時に、でもやっぱり一桁に入るところまでというのにはまだもう一つ次元が何ていうのかな、上というか、そういうのがあるんだなっていうことを、まあ、見ている辻浦選手だからこそ言えるコメントの中の重みというのをすごく感じました。で、ちょっと語弊があるかもしれませんが、例えばロードレースの世界でじゃあそうやってセレクションシリーズみたいのがあって、で、まあ、ロードレースの世界で例えば世界で世界選手権これっていうのでこう一つ出るということに、それだけのこうセレクションがレースでされるようなシステムっていうのは、まあ、ないじゃないわけですよね。そのセレクションシリーズと目を打ってやっているわけではないの中で、いろんなその強化だとかいろんなところの総合的なことで判断されて世界選手権の派遣強化選手が決まるというような、いろんなこの背景の中で、まあ、単純には比べられないにしても、そうやって日本のトップとしてその日本を背負って出るという中ではメダルに近いのは、まあ今までの実績から言うとトラック競技ですよね。で、まあ、今のもちろん話に出してます、シクロクロスもそのすごくこう際どいというか、こういろんな意味でこうなんていうのかな、こう内輪だけの競技になってしまう恐れのあるところをこううまく踏みとどまって、世界とのこう なんかこうつながりを作っているように私には感じられる部分もありつつ、で今のところはうまくそのセレクションシリーズでの選ばれた選手たちは世界で前線しているというイメージ印象を私は持ってるんですが、まあそういうのもあると。じゃあロードはどうだと。あの別にロードを批判するわけでも何でもないんですね。あのロードの選手たちももちろんあのいろんな強い選手がいてっていうのはいろいろあって、まあ、オリシも今はあの移籍とか、それからそのチームが変わるだとかチームの体制が変わるだとかっていういろいろそういう、まあ、いろんな話題の出てくる時期ではあるわけですけれど、強い選手がその強くあるかで、強い選手、好きな選手と強い選手と、まあ、いろんなこうロードレースの見方ってあると思うんですけれど、でもその中でやっぱり世界で活躍してほしい。それはあの私なんかだとあのこうなんていうかな、別にあの日の丸のユニフォームじゃなくてもいいっちゃいいんですけど、日の丸背負ってその世界で戦って日本人選手がそのすごいなっていうそういうのを見るのがもうたまらなく好きというかですね、まあ、そういうところがあるんですね。あのというのもあのアジア選手権の時に去年の4月にあのジュニアであの野口選手とかそれから、まあ、もちろんエリートもそうですが日本人選手が勝った時ですね、日の丸が上がるわけですよ。で、私は私たちはという感じですね、あの音響のスタッフももちろん一緒に込みで行っていたので、あの日の丸を上げる段取り、私はマイク持ってましたが、その私と一緒にチームとしてやっていたスタッフがあの日の丸を上げる段取りをし、君が代をかけてそれが上がるんですよ。で表彰台にはその日本人選手が、私もよく知る選手が立ってるわけですね。これがですね本当にあのかけねなく泣けました。で、こうスポーツ選手が超日の丸の重みっていうのはこういうことなんだなっていうところを垣間見たようなそんな気がしました。で、ロードでもそれからマウンテンでも、ね、トラックでも、そして、まあ、今私がこのシーズンはのめり込むシクロクロスでも、でそうやってその国内でのレースが盛り上がっていくことの延長線上にその日本人選手の中でもその盛り上がっている中で強い選手が世界でその世界の中の日本の選手として戦う姿を見たいというのがあの私のもうものすごく単純なこう思いですっていうか思いを新たにしています。であのセレクションシリーズはまだあのその後に世界戦あるので、まだ世界戦のメンバーっていうのはこれで決まったわけではないんですけれど、1月の終わりに今年はチェコでシクロクロスの世界選手権があります。であのこの模様もまた、ここでもご紹介をしていきたいなと思っているんですが、あのなんて言うんだろうな、このなんか盛り上がってる中、あるいはそのシクロクロスってこのシーズンで行われている競技の中で、日本で行われているシクロクロスの競技の中でこのセレクションシリーズで選ばれた選手がその、シーズンの、まあ、終わりに近い位置にあるところで行われる世界戦でどういう戦いをするのかっていう凝縮されたその3、4ヶ月の中でのそのなんていうのかな、いろんなドラマをぜひともお届けこれからもできたらなというふうに、そんなふうに思っています。はい、あのレースの内容はもちろんその辻浦選手、さっきあの話題に載せました辻浦選手とそれから小坂正則選手が2番手に入りまして、であのチームとしては今年はマッサですが、あのもともとスワコレーシングのチームメイトの丸山選手がワンツースリー、これがくしくもその世界選手権をこれまでにも 経験している選手たちがやはり表彰台独占という形になりました。ね、今回今週ってわけじゃないのかな、今月のシクロワイヤードの中でパナレーサーのホイールトークの、今回は小坂光選手が担当してるんですが、シクロクロスの紹介をしてくれてるんですね。で、この小坂光選手のお父さんが小坂正則選手で、去年までは逆でしたね。光選手もって、私光ちゃんと言ってるんですが、光ちゃんが出た時に小坂正則選手の息子さんっていうような紹介が、まあ、当たり前というかですね、そういう紹介の仕方ばかりでした。で、ヒカルちゃんもそのシクロクロスの世界選手権を去年経験を初めて世界のレースを経験して、それから去年、今年にブリッツェンで、活躍をしていましたので、あの人っていうふうにね、そこで思う方も結構いらっしゃるかなというふうに思いますが、まあ、彼も今年1年で小坂正則選手の息子の小坂光選手じゃなくて、小坂光選手っていうのが、お父さんはあのベテランで、ものすごく強い、サラリーマンレーサーの小坂正則選手がお父さんなのね、という。ね、そういうなんかこう、逆転じゃないですけれど、そういうアイデンティティというかね、そういう位置に彼自身がメキメキと上がってきてるという形でね。まあ、ヒカルちゃん今回は5位だったかな。竹内選手が4位で、そしてヒカルちゃん5位ということでね、まあ、親父の背中をまだもうちょっと追ってるというような、そんな感じでね、話してましたけれどもね。まあ、アンダー、シクロクロスでいうとエスポワールで、エリート、それからジュニア、まあ、女子も含めて誰がまだ選ばれるかというのは分かりませんが、でも世界選手権に向けてこれからその辺もちょっとね、慌ただしくなってくると思いますので、いろいろと分かったこととかね、いろんなネタがあればまた紹介をしていきたいと思っております。はい、さあ、それでは今週のはるちゃんコーナーに行きたいと思います。はるちゃん、よろしくお願いします。
ガラバチャンネル、お聞きの皆さん、こんにちは。柴崎春代です。最近お仕事以外でめっきり自転車に乗っていない私なんですけども、自転車に乗っていなくても自転車好きっていうのは全く変わりませんので、非常にですね、このシーズン私いろんな誘惑に駆られております。どんな誘惑かと言いますと、春とか夏、まあ秋口ぐらいはですね、私のお仕事非常に実業団レースが多いので、そうでもないんですけども、秋冬にかけてくるとですね、まあ、ほとんどのレースがホビーレースになってきますので、何が起きるかと言いますと、いろいろな、協賛メーカーさんがブースを出展してくれるんですね。で、会場でですね、お店広げていただいて、そのシーズン、まあ来シーズンのとかですね、最新モデルをいっぱい出してきてくれます。で、ブース紹介なんかをする関係もありまして、まあ、イベントが始まる前にご挨拶に行きましてですね、いろんな商品見せていただいたりだとか、あとお話聞いたり、実際触らせていただいたりすることしょっちゅうあるんですけども、もう見てしまったり触ってしまったりすると欲しくなってしょうがないんですね。ただやっぱりいろいろ自分の現実見てみると、あまり自転車乗っていないので、これを買っても、宝の持ち腐れというか非常にもったいないんじゃないかなって思ってしまってですね、買うのをためらってしまうんですけども、でも目の前には欲しいものが、可愛いものが、しかも最近女性向けのアイテムが非常に増えていてですね、もうなんか見た目だけでも欲しくなっちゃうのがたくさんあるんですね。で、そんな誘惑に駆られながらここ最近お仕事してるんですけども、ちょうど今週末はですね、セオサイクルサイクルフェスティバルという千葉県で行われるレースのイベントあるんですけども、このイベントは他のイベントに比べて圧倒的にブースの出展数が多いんですね。去年でも確か15ぐらいありまして、全部のブースのですね、ご紹介したかったんですけども、もう時間切れっていうぐらい本当にたくさんのブース出展していただいてました。で、今年も15ぐらい確か出てくるはず、もうちょっとあったかもしれません。非常にですね、たくさんのメーカーさんがご協賛いただいて、もちろん2010年モデル取り揃えてですね、ご案内してくれるんですけども、もうね、見るのすごく楽しみでワクワクしてるんですけど、また買っちゃうんじゃないかなとか、買いたくてそれに悩んじゃうんじゃないかなという少し心配もしています。まあ、そしてですね、最新モデルのブースとか、まあ、紹介といえば もうこれを今この時期にネタにしないでどうするって感じですが、サイクルモードのまずは大阪会場の方が同じね今週末スタートします。私はですね、まあ、そのセオサイクルのフェスティバルの方に参加しますので、大阪会場の方には足運ばないんですけども、東京会場の方はですね、3日間ともおります。最終日はですねちょっとイベントの方にもマイク持って登場しますので、ちょっと詳細はせっかくなのでもう少し近くなってからご案内したいと思いますが、東京会場でね、お会いできればぜひ声かけていただきたいなと思います。またね、レースセオサイクルフェスティバルだと関東の方が中心になっちゃうかなと思うんですけども、非常にアットホームな大会なので、私また、去年同様会場を走り回ってると思いますので、ぜひねご参加いただく方、もしもこのラジオを聞いていましたらぜひお声をかけください。ホビーレースはねピリピリした感じ、もちろんスタート前はそれでもあるんですけども、全体的にすごくアットホームな雰囲気があって、私お仕事するの大好きです。もちろんね最新モデルに誘惑に駆られてるっていう部分も含めて大好きなので、ぜひね皆さんもいろんなブース覗いてみて、私と一緒に買うか買わないかのジレンマで悩んでみてはいかがでしょうか。それではちょっと今週短めですがこの辺で失礼したいと思います。ではまた来週。ではでは。
はい、ということで、まあ、順番前後しますが、というのを冒頭で言ってましたが、その前の日に、向こう町競輪場で、向こう町のウィーラースクールをやってまいりました。ウィーラースクール2週続けて、やった形ですね、私はね。サイクルモードでも、大阪も東京もウィーラースクールはありますので、聞いててちょっと興味があるなという方でサイクルモードに行かれる方はね、ぜひぜひ、そこで覗いてみていただけたらなと思うんですが、毎回うちの子たちも私が行けるときは参加をさせていただいて、ロードを借りてですね、で参加をしてます。で今回も競輪選手会の、今回向こう町ですので京都の競輪選手会の皆さんと、それから島野の皆さんと、お手伝いをしていただきましてやってまいりました。ね、途中で今回もねバンクの上までちょっとバーッと登っていって、で今回はなんと競輪選手が4人ちょうど段抜きみたいな感じでね走っていって、結構あれは2センターに上がっていったので3コーナーから4コーナーにブーンとね、選手が走っていってペースを上げていくところをアウト側から金網に張り付いて見せてもらうというね、これ誰か転げ落ちたら非常に危ないというようなところをこうみんなでダメよ前出ちゃダメよ足出したらダメよとかって言いながらこう見させていただきましたけれどもね、まあそうやって目の前間近で選手の姿を見たりとか走っていくバンクのその凄さを感じたりとかしながらいろいろとねいろんなところで走ったり止まったり、それからギアチェンジを教えてもらったりとかねしながら思いっきりたっぷり走ってまいりました。ね、まあ昨今ね非常に普段自転車に乗るっていうのもなかなか難しいような世の中になってきてるみたいで、なかなか自転車に自由に乗せてあげたいというふうに思えるような余裕がないという地域も結構あるみたいです。でもそんな中でもじわじわじわじわと浸透してきているウィーラースクールがこれからどういうふうにこう貢献していくというかね、子どもたちのために何ができるかなっていうのを、まあ、もっともっとこれからどんどんと考えていかなきゃいけない時期に来てるのかなというのも正直感じたりしながらウィーラースクールを私も楽しませていただいています。で、最近ですよね、大阪のトラックレースで地人の谷垣さんが参加されたっていうその話題があった後に、谷垣さんが今度多摩の方で接触でねお怪我をされたっていうのでまたこれクローズアップされまして、でいろんな朝のワイドショーとかでもその話が出てましてね、で手信号ってどういう風にするとか、それから自転車はどこを走るとかで、いろんなコメンテーターの方がとか司会者の方がいろんなことをコメントされてました。でいちいちそれを正しいとか正しくないとかっていう風に見るのは簡単なんですが、こうやって話題になっている時に それをじっくり見てくれる人ばっかりじゃないんだよねっていうことも思いながら、ちょっとなんかテレビを見てしまいましたね。なんか危ないから排除しようとか、それからなんかこうスポーツバイクはスピードが出るから危ないとか、なんかそういうことで一刀両断にできるようなレベルの話ではもうないなと、まあそんな風にも思ったりしています。で、なんだろうな、私がショップにバイトしてる時でもそうだったんですが、ライトをつけるとか、それから鍵をかけるとか、だからそういうのにしても、それをめんどくさいと言ったお子さんにガツンと叱れないのは、昔からね、お父さんお母さんってなんか結構強く言えないみたいですね。私がショップでバイトしてる時もそんなことがありました。で、靴の、まあ一番簡単なのは、これお子さんお持ちのお父さんお母さん、ちょっと見ていただいたらと思う、まあ分かってると思いますけどね、ちょっと見てみるとすぐ分かるんですが、お子さんの靴の裏をこうペロってね、見てみると、お子さんがブレーキちゃんと使ってるかどうかって結構わかるんですよね。で、もう自転車に乗る年になって、友達のうちなんかには自転車でピュッと行っちゃったりとかするような、小学校中学校ぐらいになってきて、で、普段こう、まあ、靴履いて出てるその運動靴かなんかペロッて見て、こう不自然にこう底がなんていうのかな、減ってるというか、もう穴が開いちゃうんじゃないかぐらいになってたりとか、まあ、もちろん歩く時の癖でそうやって減っちゃう場合もあるんですが、結構子供たちって、まあ、大人もやってるみたいですけどもね、足で止まってるんですよね。でブレーキかけないんです。でこれは子供たちのせいだけじゃなくて、セッティングのせいでもある。で、大きさだけで言うと、例えばウイラースクール参加した時、うちの子でも22インチに下の子でも乗れるんですね。ところが22に乗った時に何が困るかって、ドロップの先のブレーキレバーを握れない。で、ドロップの下を持ってもちょっと手がきついんです。で、補助ブレーキをつけて、20インチで補助ブレーキをつけてるやつを借りるとまだブレーキ楽なんですが、トップチューブの長さ、それからステムの長さ等々っていうのを、まあ、自分でカスタムすればもうちょっとマシにはなるにせよ、これがなかなかブレーキをドロップの先っぽのところをブレーキかけるっていうのは難しい。で、そんなところも、これがドロップハンドルじゃなくても、普通のマウンテンバイクルック車でも、普通のカゴのついた自転車でも、よくよく見てるとブレーキ遠い子って結構いるんですね。で、別にこれは子供の自転車に限ったことではなくて、大人の自転車でロードレーサーでも、なかなかこう上からブレーキかけれない。で、ドロップの上の肩のところを持ってとか、ブラケットのところを持ってブレーキをかけるっていうことがなかなかできない、手の大きさとか合わないっていう方結構いらっしゃるんですね。で、私ロードを組んだ時に、わざわざそれができないもんだからって言って、ショートリーチのブレーキレバーをわざわざ、探してつけた覚えがあるんですが、本当にそうやってこう物をちゃんとするかしないかっていうのは、その人の意識もあるけど、ハード面の問題っていうのもすごくあるんですね。なので、もしちょっと乗りにくいなとか、ブレーキかけにくくて怖いよなっていうのをもう感じてなくても、見ててそうかなと思ったら調整をしてあげるっていうのが、一番、まあ、ベストといえばベストだし、でブレーキ握って、実はなんかもう伸び伸びになってて、ワイヤーがで、引いても引いても引ききれないとかっていうようなことがあったりとか、そういうこともあったりするようなこともなきにしもあらずでね、お子さんのスクールをやらせていただいてて、こう見てると、ブレーキっていうものの存在を知らない子結構いるなっていうのを感じます。で、なかなかね、親子でサイクリングっていうのも、そこまで気合の入ってる方たちばかりではもちろんないし、そこまでやっぱり時間のある方たちばかりでもないとは思いますが、まあたまにね、買い物に行く時とかにね、 ちょっとこう様子を見てブレーキこうかけるのもね、ちょっとこうなんかここでぴったり止まろうよ競争とかね、なんかこうそういうこう遊びにしてやってあげるとこうねいいかなと思ったり、スクールが終わるといつもいつもそう思います。まあ試しにっていうか、うちの子の靴の裏もビロビロです。で、何回言ったって足で止まって嫌がりますあいつらは。でもそれでもやっぱりね、ウィラー参加しだしてから少しずつなんか走る時にこうスピード出すっていうことは止まれなきゃいけないんだよねっていう発言がポロッと出てきたりとかね、変わってきました。なので直接何が覚えられるかって、レースで勝てる方法を教えてくれっていうおっしゃる、もうダイレクトにおっしゃるものすごく熱いお父さんとかお母さんもいらっしゃるんですが、まあ、それより何より楽しく走るときに気がつくことっていうのがたくさんあるようにっていう、そんな思いを込めてのウィーラースクールがこれからもね、広まってくれたらいいなというふうに、そんなふうに思っています。ちなみにウィーラーとはちょっと関係がないんですが、この日曜日11月29日にまた向こう町競輪場で、子供のスクール、今度はね選手会さん主催で、あるようですのでね、向こう町でも結構そうやってね頻繁に選手会さんが頑張って、やっていかれるようですのでね、ちょっとこう相談をしてみたら、なんかねこれまだちょっとちゃんと決まった話ではないんで、よくまだちょっとこうリリースできないんですが、これから京都なんかもジュニアの育成のプログラムっていうのが、具体的に育成って言ってもですね、まあジュニアの子たちにどんどんもっと自転車乗ってもらおうというようなプログラムがどうやら動き出しそうです。ちょっと私も一丁紙してる、したいなと言って、一丁紙させてくださいと言っていろいろ話は聞いてるんですが、まだまだちょっとね、具体的にリリースできるような状況ではないんですけれども、ジュニア、まあ具体的に22、24、26ぐらいのロードレーサーに乗れるかなぐらいの、こう、ジュニアの育成のプログラムというかね、もっともっと自転車に親しんでもらおうというような、そういう動きが徐々に徐々にちょっとこう足音をさせてきています。またね分かり次第というかね、いろいろ徐々に、分かってきたら、徐々に徐々にお伝えをしていけたらなと思っておりますが、こうご期待でございます。はい。そして、私は日曜日はサヌキクロスでございます。四国に参ります。バイカーズフォー四国、88テンプルズジャパンというねステッカーが今私の目の前にもあるんですけれども、四国88カ所歩いてと、それから、自転車でということでね、両方ともこうなんていうのかな、お遍路さんをこうアピールするようなステッカーが2枚私もいただいてるんですけれども、またさぬきはうどんクロスでございます。ここはもう食べ過ぎに目をつぶって、またね、昼のスタッフのお弁当もなんせさぬきうどんなんで、ここはがっちりとさぬきを満喫していきたいなというふうに思っております。招待選手もね結構豪華になっているようですので、さぬきシクロクロスのブログっていうやつがこれもありますので、検索かけてぜひぜひ見てみてください。私は土曜日からさぬきに参ります。さぬきクロスに出場される方、また日曜日ちょっとてるてる坊主今回も作って、ぜひともご参加いただければ、楽しんでいただければなと思います。はい。それでは今週はこの辺で、また来週はそうですね、さぬきうどんの、話をまたお伝えしたいと思います。それではまた来週、 DJ ガラパでした。バイバイ。